今日は、敬老の感謝礼拝ということでございます。ただ、教会では、お年の人を敬うっていうことよりも、私たち一人一人が神様に愛されて、今日まで導かれてきたということを感謝する時でありたいと思うのです。ですから、そういう意味では、年齢に関係なく、私たちがこれまで生きてきたことを感謝し、そしてこれからの生き方について考える時としたいと思うのです。NHK 朝ドラのアンパンが人気のようです。私は仕事の合間にパソコンでこの番組を見ています。この主題歌の賜物っていうのは、早口言葉のようで、もう何を歌っているのか歌詞がよくわからないので、歌詞を調べてみるととても興味深いものでした。最初にこのように歌われています。次お願いします。涙に用なんてないっていうのに、やたらと縁がある人生、かさばっていく過去と視界ゼロの未来、狭間で揺られ立ちくらんでいるけど、人生に涙はつきものですけれども、若い人の感性では涙にやたらと縁があると表現されています。そして過去はかさばっていくと、過去の重荷を背負っている様子が表され、未来は視界ゼロという表現で、人間には一切見えないことが表現されています。人間は過去と未来の狭間を生きていて、前に進むことができずに、立ちくらんでめまいがするという、そういう状態を、そういう意味を歌詞にしています。私はこの歌詞の部分から、生きていることの戸惑いを感じます。次の歌詞は、私にはある意味驚きでした。生まれた意味書き記された手紙を僕ら破いて、この世界の扉開けてきたんだ。生まれながらに反逆の旅人。作詞者は、人間には生まれた意味があると言います。聖書は、神が人間を作ったと記していますから、この作詞者の理解、すなわち、自分でこの世界の扉を開けてきたんだという理解とは違いますけれども、共通点として、一人一人の存在は無意味ではない、意味があるということが言えると思います。しかし、この作詞者は、その意味が書き記された手紙を破いて、私たちはこの世に生まれてきたのだと語り、人間は生まれながらに反逆の旅人と表現します。聖書の言葉に当てはめるなら、人間は生まれながらに罪人であり、また、この世の希隆者であるということに、通じるのではないかと思います。次お願いします。そして歌詞は、人生訓と経験談と占星術または統計学による教則、その他参考文献あふれかえるこの人間社会で、道理も通る隙間もないような日々だが、今日も超絶 G 難度人生を生きていこう、いざ、と続きます。超絶 G 難度人生、若い人の感性だとこういう言葉になるんだなと思うんですけれども、この言葉に生きることはいかに大変かが現れているように思います。生まれた意味がわからない人は、現実の不条理の中で、めまいがするような状態で前に進むことがとても大変です。この歌が人気なのは、共感する人が大勢いるからではないかと私は思います。このような現実にあって、イエス様は私たちにどのような生き方をするように言われたでしょうか。本日与えられたルカによる福音書14章25節から33節によって確認したいと思います。25節に、 大勢の群衆が一緒についてきたと書かれていますので、これは先週一緒に読みましたこの箇所の前に書かれていたファリサイ派の家からイエス様が出てきたところであることがわかります。次お願いします。イエス様は、もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえないと言われました。これがキリストの弟子、すなわちキリスト者の生き方であるとイエス様は言われるのです。自分の家族や自分自身さえ憎まなければキリスト者ではないとはどういう意味でしょうか。憎むという言葉の反対の意味の言葉は愛するです。イエス様はご自分の弟子になろうとするのであれば、自分の家族や自分自身を愛してはいけないと語っています。この愛は利己的な愛です。無償の愛は見返りを求めず与えますが、利己的な愛は自分を可愛がり、いろいろなものを自分のものにしたいと欲します。つまりイエス様が言われた言葉は、モーセの実戒にあります実戒の第4回、あなたの父母を敬え、あるいはイエス様が一番重要な戒めと言われた、神を愛し隣人を自分のように無償で見返りなしに愛しなさいということと矛盾してはいません。イエス様は弟子たちに対して、弟子でありたいと望むなら、どんなに辛い犠牲を払ってでもイエス様に従おうという無条件の決断をするように命じておられます。それはなぜか、前提があるからです。すべての人間関係は主にあって意味があるということを、これが前提にあるわけです。27節の自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ誰であれ私の弟子ではありえないという言葉は、弟子たちがイエス様に従うためには万事を断念し、死でさえも受け入れる覚悟が必要であることを示しています。歴史上、復活のイエス様を述べ伝えて殉教した人が何人もおり、そのことが歴史書に記されています。次お願いします。例えば紀元107年頃、アンティオキアの司教イグナティオスはローマ帝国によって死刑を宣告され、アンティオキアからローマまで護送され殉教しました。護送の途上で彼はローマのキリスト者たちが何とかして彼を救い出そうと考えていることを伝え聞きましたが、これは彼の願うことではありませんでした。彼は次のような手紙を書き送りました。私が苦難を受けるとき、私はイエス・キリストにあって解放され、キリストと共に自由なものとして蘇るでしょう。私は神の穀物であって、獣の歯で噛み砕かれることにより、キリストの純粋なパンとして自分自身を咲き出すのです。イグナティオスがここまで勇敢に死に向かうことを決意したのは、このことを通してキリストの証人となるためでした。ただ、殉教というのは、これは誰にでもできることではありません。神が与えたその使命を受けた人だけなんですね。当時、自分も殉教したいと申し出たキリスト者で、ローマ帝国の方からは、まあ、その上層部まで行かずに、その下部の下位の役人の段階で、まあ、鞭打ちを の刑を受けてそのまま放免されたというような記事もありますから、必ずしもこのキリスト者が全員殉教したということではありません。さて、イエス様がおっしゃられた自分の十字架とは何でありましょうか。それはイエス様やイグナティオスのと同じように苦しみを受けて殉教することではありません。自分の十字架とはそれぞれに与えられた使命です。イエス様は神の国を宣教し、人を罪から救い出すという最も重い使命を果たされました。イグナティオスはそのイエス様、復活のキリストを述べ伝えるという使命を果たしました。このように自分の十字架を背負ってイエス様の後についていく者とは、使命を負っている者のことです。これはアンパンの主題歌の生まれた意味と言い換えられるのではないかと思います。人間は何にも束縛されずに生きることは実はできません。命は神との関係のうちにあります。この命とは肉体の生死を超えるものであり、聖書では永遠の命と表現されています。神との関係があれば私たちは死んでも生きます。イエス様はヨハネによる福音書15章4節で、私につながっていなさいとブドウの木と枝の例えを用いて示されました。これは肉体が生きている時だけのことではありません。死んでもなおつながっていることによって永遠の命が与えられるのです。ハニモトコというキリスト者の女性がいました。次をお願いします。この人は100年前の女性の人権が軽視されていた時代に、女性を男性と対等な地位にすることで日本の社会を良くしようと、そういう考えで婦人の友、当時は家庭の友と言いましたけれども、その本を創刊し、婦人の友社を設立して女性の地位向上に尽力した人です。その読者の会である友の会は全国に組織があり、海外にもあり、女性だけで運営されて今日に至っています。100年前の、男性たちが、ちょっと失礼な言い方しますけども、女に何ができるというようなことを言っていた時代に、女性にもちゃんとできると、女性だけでもちゃんとした組織を運営できるということを、この人は、この人とその賛同者たちは示したわけであります。ボランティア組織ですけれども、とても良い活動をしています。私が特にすごいなと思うのは、友の会が行う全国家計調査というものの結果は、総務省統計局の家計調査にも用いられるほど信頼されているということです。創始者であるハニモトコの著作集に信仰編という本があり、その中に使命の道という文章があります。ハニモトコは要約すると次のように述べています。日本国の長所短所を自覚することができるようになったら、長所を感謝して伸ばし、短所はどんなに長い間そうであっても、ぜひともそれを作り変え、鍛え、清めていかなくてはなりません。ハニモトコは天下国家に貢献する働きを使命と感じており、それを婦人の友を通して、また友の会の活動を通して多くの人々に訴えたのです。私たちが考える使命というのは、自分が生きている意味を自分の周りに無意識のうちに 自分の周りだけというふうにこう無意識のうちに限定してしまいがちですけれども、神は埴輪子のようにこのような大きな使命も個人に与えられておられるのです。しかし一方でこの使命を達成するために埴輪子が行ったことは具体的で困難な活動でした。そして今ここに出ておりますように語ります。一人一人の使命はどれもそれぞれの人が進む前人未到の険しい道です。そしてその道を照らしているのはただ神の光のみです。誰でも厳かな気持ちと敬虔な態度を持って使命の道を行くときに、そこに本当の自分の姿を見、またその自分を導いてくださる父、子、聖霊の神を思わない人はないはずです。人間が神を思う前に、神はすでに私たちを呼んでおられるからです。このように語りました。自分の十字架である使命を背負いたくないと尻込みするかもしれませんけれども、実は誰でも重荷を背負っています。それはアンパンマンのこの主題歌にあった生きる意味を破り捨てて出てきたんだけれども、でもその生きる意味があって生まれてきたっていうことにも表れているわけです。その重荷があるということを知らずに、その重荷はどけられるというふうに考えてしまうと、人はその人生は苦労の連続だと思ってしまいます。生きている以上重荷を背負っていかなければならないのであれば、自分の使命を背負っていく方がいいのです。なぜならその一方の十字架の一方は私たちの主イエスが背負っていてくださるからです。今日はフィレモンへの手紙も耳にしました。次をお願いします。フィレモンへの手紙には、フィレモンに奴隷オネシモを奴隷としてではなく、キリストを信じる同心の友としてキリストを述べ伝える使命を担ってもらいなさいというパウロの勧告が書かれている手紙です。17節、だから私を仲間とみなしてくれるのでしたら、オネシモを私と思って迎え入れてください。これは奴隷のオネシモなんだけれども、それをパウロと思ってフィレモンよ接してくれというふうに言ってるんですね。18節。彼があなたに何か損害を与えたり負債を負ったりしていたら、それは私の借りにしておいてください。つまり彼が何かこの、しでかしてしまったら、それはパウロ私が責任を取りますよ、そのぐらいこの保証しますよというふうに言ってるんですね。昔奴隷は、その当時の奴隷はもうそれこそ人権なんかないです。100年前の女性以上にもうただの道具だった、その奴隷を、いわば人間扱い、自分と同じその自由人として接しなさいというふうに言ってるんですね。19節、私パウロが自筆で書いています。私が自分で支払いましょう。あなたがあなた自身を私に負うていることは良いとしましょう。この言葉ちょっと分かりにくいんですけれども、パウロはフィレモンを信仰にこう導いた人なんですね。いわばフィレモンにとってみると恩人なわけです。フィレモンにとってみると、パウロに対して、責務がある。なんと言いましょうかね。信仰に導いてくれた人として尊敬する人、その人のことなんだけれども、パウロはそんなことはもう置いときましょう、そういうふうに私もするから、 フィレモンよ、あなたもオネシモに対してそうしなさいというふうにこう進めているところなんです。本来当時はお金を払うと奴隷は自由人になることができました。だからパウロが本当にお金を支払って自由人にしてフィレモンのところに返すこともできたんですけれども、パウロはそうせずに、オネシモは奴隷のままでフィレモンのもとに帰っていくんです。つまりそれはどういうことかっていうと、身分に関係なく主イエスキリストの働きに参加しなさい、一緒に働きなさいっていうふうに進めているんですね。20節、そうです、兄弟よ、主によってあなたから喜ばせてもらいたい。キリストによって私の心を元気づけてください。だから、フィレモンがそのようにすることをパウロは期待しているのです。ぜひともそうしてほしい。使命を担うっていうことは、だから、一人一人の使命は違うわけですね。そして、職業や、まあ、身分といいますか、そういった身分や、会社で言えば、その役職みたいなものも違うわけです。あるいは、社会にあって、地域の人たちとの関係の中で、まあ、いろいろな役を担っている人もいるでしょうし、そうじゃない人もいる。でも、そういうこと、全く関係なく、すべての人が、神のもとに、同じように使命を担うんだ、そういうことをこのフィレモンへの手紙は伝えています。だから私が使命を担っているというだけではなくて、あの人も担っている、みんな担っている、特にキリスト者はそのことをしっかりと自覚している、生きてきたこの世に生きている意味を知っている人間として、また主イエスキリストが十字架にかかって私たちを罪から解放してくださったという、その感謝を知っている私たちが同じように働いていくということであります。イエス様を信じることによって、それぞれの置かれた立場で人のため、神のために働くことは使命を果たすことです。そしてイエス様が寄り添っていてくださることを信じれば、その使命の重荷は軽くなります。前人未到の使命の道を行くわけですけれども、その道はイエス様が共に行ってくださっているのであります。そしてまた一人一人違う場所で使命を果たすわけですけれども、共にあの人も苦しんでいるんだ、この人も苦しんでいる、だから私も苦しもう、イエス様が一番苦しんだじゃないか、そういう意識で私たちは行くことができます。それはいくつになってもです。明日もし神のもとに行かなければならないとしても、今日私は栗の木を植える、まあ、栗でも何でもいいんですよ。それが実ったものをその自分が食べられない、その実りを自分が味わえないけれども、後の人のためにそのことをする、それが私たちの生き方ではないかと、それをイエス様はここで伝えているのではないかと思います。ルカによる福音書はもっとその計画的にやれというようなこととか、持ち物をすべて与えなさいというようなことも言っています。で、持ち物をすべて与えなさいというのは、これは自分のものにするなであって、共有のものにしていくということなんですよ。例えば自然、この自然は共有のものなのに自分のものにしようとするでしょ。石油だって海のものだって自分のものに、人間のものにしてしまおうとする。そして汚してしまう。結果として私たちは、もしかしたら自然破壊の、その影響を 今受けているのかもしれません。この温暖化ということだって、そういった持ち物を自分のものにするというところに原因があると言えるのかもしれない。だから自分が捨てるっていうことは何もなくなるんじゃなくて、共有のものがあるっていうことなんですよ。そこに思い至るときに、私たちは何を大切にしなきゃいけないかっていうことがはっきり分かってくる。それも使命の道なんです。十字架を背負っていく道なのであります。決して私たちはこの年を取っていってもう何もできなくなるのではありません。残されているものがある。一つ一つお返ししていくわけですけれども、残されたものを神様は用いなさいと言われているのです。それは楽にそのふかふかのソファーに横になって美味しいポテトチップスを食べながら休んでいるような状況ではありませんけれども、でもそのことよりも自分の残されたもので使命を果たしていくときに、私たちの人生は充実しているんであります。何もしないときは逆に虚しい。そのことを私たちは今日このイエス様の言葉から学び取りたいと思うのであります。決して年を取ることは悪いことではありません。生きていくことは辛いばかりではありません。使命の道が私たちを元気に震わせ、この勇気を持つようにしてくれるのであります。そのような生き方をこれからも神様に召されるまでしていきたいと願います。お祈りいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日は私たちに年を老いてもどのように生きていくのか、また若い人もどのように生きていくのかということを教えてくださりありがとうございます。あなたの言葉をよく心に留め、これからの一回りもあなたに従って使命の道を歩んでいくことができますように、私たちを支え導いてください。今日いろいろな都合であなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人に、あなたがいろいろな機会を通して御言葉をお与えください。これらの感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。